ご紹介させてもらいますので、
はい、あ、そうか、はい、
ありがとうございました。それではただいまより栄える会中央部ゲストの講師であり株式会社ハロディ代表取締役社長梶久典先生に経営再建繁栄の秘訣と題しまして3時20分まで講演していただきます。梶先生のことは昨年の光の泉市12月号に詳しく紹介されておりますが、バブル崩壊後不振が続く小売業者の中で株式会社ハロディは12年間も増収増益を続け、一昨年の売上伸び率は実に 26.8% ということで、全国1万8000社のスーパーの中で最高の数字を記録されました。この躍進の原動力は感謝、感動、ご先祖様の3点セットであるようあるそうです。今回の講演ではまさにその繁栄の秘訣を詳しく皆様にお話していただく機会になるのではないかと思います。テキストは皆様お手持ちの無限供給の鍵でございます。それでは梶先生よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。この度、大阪、局栄える会に、このような素晴らしいですね、ご縁をいただきまして本当にありがとうございます。森田教科部長は福岡に来られまして、本当に力強いですねご指導いただいた経緯もございますし、大谷会長からもですね本当に素晴らしいご指導いただいて本当に感謝感動しております。そういうことで大阪にぜひということですから、はい、喜んでということでやってまいりました。私は、福岡県栄える会の副会頭、それに北九州支部長、それと今中央委員をさせていただいております。森田教科部長の時はですね、もう私あと4年で3年半で大体卒業なんですね。その70歳で大体その成長年は役は定年だしね、定年ですからあと3、4年断り続けとったらですね大体もう役1000でいいからね、もうそのつもりでしたんですよ。そのつもりでしたけども、やはり今日あるのは、大聖師谷口正治先生、それに成長年のね大神様のおかげだなと、やはりこれご本願せんとですね一生悔い残すだろうなということで、もう時間があと3年半しかございませんからね、よしやる意はもう徹底さもうしようと、やる意ははい喜んでということで心からねもうやらせていただこうということで、今非常に今感謝感動御前様の話が人気がありましてね、月に2、3回ね全国を飛び回っておりますけども、昨日も丸亀に行ってまいりました。今朝ここに来ましたけども、それでも本当に、私のね拙い話でもですね、参考にしていただいてですね、栄える会の皆さんがね本当にもう反映していただければね最高に幸せだなとこのように思っております。で今もご紹介いただきましたように北九州栄える会が去年お通しでですね35名やったんですね。今年が130名になりそうなんですね。2年間で30名から130名ね、100名増えるということはこれ何かがないとですねそこまで増えませんよね。だから私は栄える会に入ったらですね何が何でも反映してもらいますよと、反映しますと、栄える会の個人が反映しないとですね組織が大きくならないと、そのためにね、一つお願いがありますと、今日我々があるのはご両親のおかげよねと、おじいちゃんおばあちゃん、その前から行けばご先祖ですよねと、年に1回はお墓参りに皆さん行くでしょと、だから毎月行っていただきたいと、毎月行っていただきたいと、そんなに時間もかからないし、お金もかからないからね、毎月行っていただきたいと、そしてお墓でですね、今日あるのは、 ご先祖のおかげです。本当にありがとうございます。ということで感謝を申し上げてですね、それからが大事ですよと、いろいろこう苦しいことだとかね、その実現してもらいたいことをね、頼みなさいと、ご先祖聞いてくれるんだからと、それをまずぜひやってくださいということでね、まあ素直ですよね、素直な人がね、大体最近まあ80名ぐらい、霊界でね、こう見えます。はい、お墓前に毎月行った人、手を挙げてる人、大体8割の人がいますからね。それは最近、女房に資金繰り任せとんだけどもね、最近なんか資金繰りが苦しいとか言わんもんねと、どうも売り上げも注文も入ってきだしたからね、どうもやっぱさ、お墓前に行きだしてからなんか良くなったもんねと、あ、そうか、それやったら俺も行ってみようってことでね、次から次からね、そういう人たちがね、どんどんどんどん増えてきだした。そうだからやはりやっぱこうね、お前栄える会入ったらお前その最初は成長ねえとか言わないね、栄える会ともう栄える会だからとにかくこう来ないねえと、まず行ってみようかと。で私はまあ霊界の時30分話させていただきましたね、毎回やはり本当にご先祖は生きてますよというね、私の体験を話してですね、それからやっぱやりだすんですね、素直な人は即やります。今日もだから本当にその私が話してもう難しいことは話しませんから、誰でもやってできることを話しますからね、ぜひ素直になってね、実行してもらいたいの、実行してもらいたいの、きっとできることですからね、ぜひそういう気持ちでですね、一つ聞いていただければね、本当に幸いだなと、ありがたいなと、こういう思いを持っております。まあ私がその最近ですね、特に感じるのはですね、会員、サガエル会の会員が同居するにつれてですね、今スーパー業界も厳しいです。厳しいけどもね、こう業績上がってくるんですよね。業績上がってくるの。その代わり私ですね、地方にやってますし、ちょっとつけて話しましょうかね。これぐらいいるね。重要にやっておますからですね、成長家の大神様と、谷口勝先生にお願いします。もう最近どうも1週間ですね、栄える会の運動でね、その取られそうだと、その後それでやっぱ業績を追ったらね、やっぱ説得力ないよねとね、説得力ないよねと、だからやはりハローデーが反映するってことはね、反映しないとね、説得力ないよねということでね、もう頼みます。そしたらですね、やっぱ上がってくるんですよね、上がってくるの。で、まあそういうことなのかな、いや成長年の大神様、大聖寺立山、谷口勝先生は本当に生きとんだなと、本当に生きとんだなということをね、最近非常に、感じております。で、まあ神谷会長を代職中に、あと3年半ぐらいになりましょうか、栄える会会員を1万人にね、そのしたいなと、そして日本一の真意にかなったね、産業人集団、経営者の集団をね、作ってみたいなと、そして神谷会長をどこにしたいなと、神谷会長ならばね、そういうやはり才能があるからねと、そのような思いでですね、最近、思っております。で、岐阜県と奈良県の会長さんがその女性軍団ですよね、もう素晴らしいですよね。よし、九州からもね、九州男児がですね、元気を出さなきゃいかんなと、そういう今思いを持っております。まあ、私が栄える会に入会したそのでそのどういう結果になったかといったら、先ほども、お話があったように、売上55億、借金55億、金利 9% ですからね、スーパーはだいたい粗利が 20% ぐらい、人件費が 10% とか、人件費の 10% と金利 9% であと 1% しかないから、もうとてもないありませんよね。開き直りました。弁護士はもうこれ自己破産しかないよと、自己破産とかしたくないねと、なんとか成長の円入ってますからね、ピンチはチャンスなんやという思いを常に持ってまして、 しかし成長の上で本当に成長の上をもう一遍その勉強し直そうと、青年の書だとかこの今日のテキストのね無限供給の鍵、こういうのを本当に読んでもう一遍ですね成長の上を勉強し直そうとやりまして、それと現在ではもう売上が今年今期が400億でですね、経常利益が12億、そして借金は55億借りませんということは350億売り上げがね上がってその借金も増えてないんだからね、だからやはりキャッシュローは今まで借金しすぎてもうしびれましたからね、もう借金せんでキャッシュロー経営をやっていこうということでね、最近年間まあ15、6億ぐらいはもうお金がこう浮いてますからね、その範囲内で投資していこうと、まあ、土地を最近買ってますからね、ちょっと土地を買う分は借金が増えますけどね、それでも売上の 15% を一つの歯止めにしようということで、まあ、もう堅実経営をねやっていこうと、今売上はないなと、売上はなくて中身ですよね、中身だと、そのような思いで、これはやはりそういう苦しい体験をしたからね、やっぱそういうね、ことになったかなということで、本当にあの素晴らしいね苦しい体験をさせていただいてね、今日があるなということで、感謝しております、昨年の2月16日でしたか、やはりあの日本経済新聞に発表されましてね、2年連続伸長率のね、高い順位ということでね、電小売業でね9位になりました。9位、これはもう二度ともらえないね勲章だと思います。当然やはりあの売上が分母が大きくなっていったらですね、なかなかそう伸び率もねだんだん、落ちていきますけども、これがだからそのもう倒産寸前の会社がね、なんでここまでなったんだなと、神業しか考えられないなというような本当にいい気がしております。なぜハローデーがそこまでね元気がいいのかなとよく最近言われます。私はもう社会界に入会してですね勉強してね、もう実践したからですと、で感謝感動ご先祖様の3点セットをね実践しましたということでね、その感謝感動ご先祖様の話をね、させていただきます。でやっぱりもうピンチはチャンスでありがとうというのはやはり成長のね精神ですよね。まあ倒産覚悟は本当にしてました。もうあの現代産売り払うは、別居生活するは差し押さえ、それから10万円のポンコ車乗ってちょっと乗っとったことですね。でまあしかし倒産はもう最後まで諦めないということでね、それは資金繰りなんか少々苦労しました。しかしスーパーでしたから現金商売でしたからね、それが楽でしたですね。なんとかかんとかやりくりしまして、やっぱ払えない場合は問屋さんにその無理言うてですね待ってもらったりですね。で、まあ、九州で今あの今も日本一やりませんけどベスト電気っていうのがありますよね。あのベスト電気が一度倒産したんですよ。倒産したその社長がもう目をかけたからということで、その倉庫番のおやつさんになっとるかですね、いや迷惑かけたからねもう一遍やりますんやと、そして皆さんにねそれはやっぱご恩返しせないかんねやと、返済せないかんねやという強い思いがあったからね、やっぱベスト電気日本一になったんですよね。そういうことも私その思い出しましてですね、それとか増田電機の創業時にですね4ヶ月間給料払えなかったそうですね。そういう話も聞いたことがありますから、うちはまだ1ヶ月も給料ね遅延したことないからね、うちまだやれるよねと、もう常にやっぱプラス思考ですよね。もうプラス思考でですねとやってまいりました。まあしかし人間死ぬほどの覚悟を決めやですね、もう不可能はないなと、不可能はないと、もう無限の可能性はね湧いてくるんやと、こういうね気持ちでやってきましたから、それがやはり成長のね教え、これがあったからね、本当にその明るく元気で前向きにですね、そういう厳しさの中でね、楽しくね 表面だけは楽しくね、内心はやはりちょっとですね、苦しい面はありましたけどね、やってまいりました。だから大変な人はそれほど苦しいとはもう知らなかったと思いますよね。それで、まあ、倒産寸前になったのはやはり経営者の責任だなということで、やはり成長の営の勉強を本当にやり直しまして、まず、感謝がね、成長の営の成長の営というのはまず感謝ですよね。ナンバーワンは感謝の行動ね、普通の感謝の行動じゃなくて、人様がもう感動するほどのね、感謝の行動を起こしてみようということで、事業は人なりだなと、事業の成功というのは 90% 人で決まるなということが、これはもう経営者の皆さんも大体ご存じだと思いますし、そうだ、37年前に私はケーキをですね、職人さん呼んでですね、スーパーが終わって職人さん呼んでケーキ作ったりあんこねにしたりですね、そうした経験があるんですよね。だから私はもう、まあよし、社長自ら手作りケーキがね、作るのは本物なんですよね。私は実際こう作ってですね、あと当然やはりこう忙しいからですね、女性にですね、パースさんだとか応援してもらいましたけどね。で、それで感動のメッセージ。一人一人ね、いいところを褒めてですね、まあ私このとこ素晴らしいんやねってことで、まあ、店長から情報をもらわんと、パースさんなんか分かりませんからね、あなたこんなことをね、店長があなたのことをこんな素晴らしいことを褒めてましたよ、ありがとうってことでね、一人一人ね、メッセージを送り続けました、ケーキとですね。250名でした、投資をやったのが。もう13年目になりまして、もう2500人従業員になりましたけどね、いまだに続いてるんですよ、いまだに。続けるっていうことは大事ですよね。だけど本当にその気になったらですね、やり方いくらでもできますよね。分業してですね、私のできる範囲内のことをメッセージ、やはり大変ですけどね、まあ、しかしこれも一人一人、ああ今よう頑張ってくれてありがたいなという、そういう強い思いをやったらもうきつくありませんね。楽しく売ってますからですね。で、まあそれからですね、当時パーさんしかもう10年間もう赤字続きでした。本当にね、もう資本金1000万でね、15億ぐらいね、累損溜まってました。債務超過15億ですよ。考えられます？それでですね、銀行がですね、それでも金貸したんですよ。ということは、私が20歳の年にですね、ちょうど昭和25年、片山内閣、社会党がね、その天下取った時あるね。その時にですね、私はちょうど中学頃でした。で、頃中小企業はもう税金取りまくられたんやね。それで社会党人気を取ったんですね。で、うちの父が、経理士に任せたばっかりね、そんな儲けてないのにね、ああいうもん、税金取られたってことでね、もう2年間ぐらいなんか悔やんどったですね。で、仙台市に入っとったんやね。で、私は、その20歳になってどうしようか、私は学校に、あまり頭、早稲田行きたかったんですけどね、早稲田を落ちましてね、もういっぺん浪人してチャレンジするんかなと。まあ、上智と、立教はなんとかなったけど、いや、早稲田やないといかんと。で、ちょっと待てよ、サラリーマンしても、人から使われるの嫌いだからね、よし、もう、15坪の店が、父がやってましたからね、食料品店を。よし、これを大きくしていこうということで、その代わり、経理は自分でやらないかんねんなと思ってましたから、20歳の年に、事業をこう、仕事しながらね、夜間経理学校行きましてね、で、福祉簿記を終えましたからね、33年12月に有限会社作りましてね、事務員さんが一人もいなくて、私が一人でね、決算組んだ経験があるんですよ。これがやはり良かったのかね、15億もね、累損があってですな、粉飾決算をやり続けたわけよ。やり続けた。もうこれ以上騙しちゃいかんということでね、変わらんようにして、それが結果的に良かったんですね。結果的に良かった。そういうことがありましてですね、まず、 その10年間赤字続きでした。そしてようやくですね、その感謝の褒める、それと当時店舗が12店舗ありましてね、スーパーで8部門や肉魚野菜だとかこう部門がありまして、8部門あるんですね。96部門で一人一人ですね、そのウィークリー単位で数字を、当時まだパソコンがまだの時ですよね、ようやくパソコンが出始めた頃でしょうかね、で手芸さんで情報をもらって私がですね、96名一人一人毎週ウィークリー単位ですね、あなたよく頑張ったね、おめでとうということでね、パーさんがその時にはもう伝票だとかみんな家に持って帰ってですね、仕入れ、値入れ率なんぼ、売上なんぼということでね、そのデータを集めて私が集計してですね、で1週間、ウィークリー単位にですね、もうどんどん褒めていきました。もうちょっとやねえと、いや、ここまで行ってありがとうとか、お、社長が見てくれとんやねえと、頑張らないかんと、これも良かったですね。それで結果的に、ケーキが始まって、そういうやはりいいところを褒めていこうということでですね、600万利益が出ました。600万。当時も1兆ぐらい、要は 3% 利益率上がりました。3% 上がったから、当時1兆ぐらい、1兆か1兆5千万ぐらいのね、赤字でしたから、ちょうど 3% 上がれば55億ですからね、時期で出した。600万利益出ました。その時ですね、まあ、社長、もうポンコ車乗ってもらったら、社員がね、もう新車買いづらいからね、新車買ってくださいねと。その時私、天皇陛下がとマッカーサーのね、対談、戦後の対談を思い出しましてね、天皇陛下は、その、まあ、大体、敗戦国のその長はですね、命乞いを大体するだろうと、マッカーサーはね、思ったと。しかし、日本の 国民はね、今もう食料に飢えとると、医薬品にも飢えとると、自分のね、孤独のもう伝代さんはもう全てもうあげますと、助けてもらいたいと、国民をと、それを思い出しましてね、天皇陛下は国民だなと、やっぱ社長はですな、やっぱ従業員だなと、今まで10年間ね、何もしてやれない、なかったからね、よし、この600万をね、決算書を出してた。結局、900万決算書を出しました。私はまだだから10万円の歩行者、まだ借家住まいの時ですね。この会社はすごいだと。会社が利益出たらここまで来てくれるんやったらね、頑張れないかということでね、従業員が表現しましたね。感動したんでしょうね。それ以来もう、今年で、去年で12年間、今年ももう同志同駅、13年間ね、同志同駅がついとんですよ。人が感動したらね、従業員が感動したらね、あ、そういう結果にね、なったかと。だからやはり、感謝感動、感謝感動をやはり、こうね、従業員に与えたと。もう、どういうことをさせていただいたら感動していただけるかなと。それから、スーパーマーケット 75% が、パートさんですね、パートさん。パートさんだから、そうだな、40、50になって子育てが終わったらパートさんね、海外旅行、連れて行ったらやはり喜ぶだろうなと、海外旅行をよし連れて行こうということでね、もう12年目になって、去年はラスベガス、その前は、パリですね、パートさんが大体7割行ってます。今も430名、450名ぐらい行ってますかね。今年で500名ぐらいでしょうか。大体7割がパートさん。だってパートさんの企画で、やったんですけど、まあ、正社員も連れて行かんとね、まあ、いかんなってことでね、生産も出て行ってますけども、もうその時に大体、普通のもう旅行やなくて、もう従業員が喜ぶことはもう金欲しむなってことで、私いつも言っておりますからね。だからせっかくもう招待するんだったら、もう最高のホテル、うまいものね、食べさせてやってくれ。だから50万か100万ぐらい、専務がそういう点、こう、接待が上手だからね。まあ、専務が今40ですかね。私の長男ですけども、彼にこう、引率ね、してもらって、で、50万か100万かは専務持っていけよと、それでもう、チャンスがあったら感動しちゃってさせてくれってことでね、まあ、そういう そこまで来てます。で、私はやはり50名一人一人ね、またメッセージ打ちましてね、あなた方、あなたこんな業績上げたにありがとう、こういうそのね、いいことやったからあなた行きたいよねということでね、一人一人メッセージね打ってですね、キャンデーに袋入れてですね、行ってらっしゃいということでね、もう12年間ね、見送りね、見送空港にね、見送っておりますね。まあ、そういうこともやはり、あそこのイスラエル感動してくれるだろうなということをね、どういうことをさせていただいたら従業員が感動してくれるかな、お取引先様が感動してくれるかな、お客様が感動していただけるかなということをもう寝ても覚めたも、もう問題意識持ってますからね、そういうチャンスがあったらね、ちょっとこうやるようにしてます。で、お取引先様にもやはり私の手作りケーキとね、誕生ケーキだとか結婚記念日のケーキやっとんですよね。まあ年間まあ150名ぐらいの人ですかね。で、こういうことがありました。まだあのうちが厳しい時、ちょうど600万ぐらい利益出た時かな。まだ厳しい時だからもう借り入れは、しかし店も出したいな、ボツボツ利益で出したからね、あ店も出したらいいだろうなということでね、10年間店出せなかったからね、お金がなかったし、その頃ですよ、もう支店長が、いやこんな、こんなお祝いしてもらったのは初めてですと、ケーキをもらってね、誕生祝いをしてもらったのは感動しましたということでね、支店長が1億円の手形を持ってきましたね。これ金もう担保いりませんからね、使ってくださいと。こんなんなるよね。2、3年前でしたかね、都銀の支店長もやっぱそうでしたね。いやー感動しましたと、まあ、5億円もう担保いりませんと、0.06% いいからね、もうぜひ使ってくださいとかね、そういうやはりね、人が感動したらね、やっぱ人が感動を与えたら感動を与えられるというね、これがやっぱそういうこう法則がね、あるんだなというようなね、そういう体験もさせていただいております。だからうちのパートさんなんかよくコンサルタントがお見えになった時ですね、お宅のパースさんはもうロイヤリティ高いねと、こんなによく働くねパースさん見たことないでしょってよく言われます。ということはそういう一つのね思いがやはりこうねがをだからお返ししていただいたのかなというかね、だからまあ業績もねやっぱいいのかも分かりません。で、もう栄える会でもその点よく言うんですよね、粉飾は良くないけどね、今銀行からお金を借りると思ったらね、絶対借り出しちゃいかんですよと。まあちょっとぐらいのいい意味の粉飾ぐらいはね、どうしても借金したいと思ったらね、経理さんに頼んでですね、うち借金できんとね、倒産しますと。だから10万でも20万でもね、30万でねえから税金出してですね、そういう決算を出しなさいよとこう言うんですよ。だから栄える会は最近の皆さんはもう赤字決算でその出しません。だから赤字決算の時、出さんだったら私が銀行さんには相当顔だからね、もうやっぱ10人ぐらい紹介しました。先生お願いお願いお願いってみんな出してもらいましたね。だから栄える会の皆さんがやはり繁栄するためにはもうとことんね面倒見ようというかね、もうとにかくとことん面倒見、個人が繁栄したらとことん面倒見たらやはりその組織というのはねこう良くなりますからですね、まあ、そういう思いで、いつもさせていただいております。いよいよ今年からですね、今年から、お客さんにもですね私の手作り誕生ケーキがね、行くようになったんですよね。しかし6000名のお客様にですね、従業員2000名でしょ、8000個もう物理的にケーキはもうね作りはもう不可能だなと。最近今年じゃなくて昨年からですね、で感動したね礼状をいただきましたからね、ちょっとで私がどういうそのメッセージを送っとるかですね、ちょっと読んでみたいと思います。この度は 私の誕生日に手作りケーキを送っていただき本当にありがとうございました。すでに84歳になる母さんをおいしいねと言いながらいただきました。いただいた後にこれが手作りケーキだと知りびっくりしました。メッセージを読んで社長の社員やお客様を思われる気持ちがひしひしと伝わって感動しました。経営者はこのようにあるべきだと実感しました。今後ますますのご発展をお祈りいたしますと。こんな最近ね、もう本格的にこう送り出したのは去年の11月ですけどもね、1店舗だけ4月から実験してますけども、どういうメッセージをつけて送っとるかと、店長にですね、お客様誕生日おめでとうございます、うちの社長の手作りケーキをね今日お届けしたいんですけども、何時にお持ちいったらいいでしょうかということでね、店長がお持ちいただくんですね。で、これは売上上位、売上上位、各店売上上位100名か200名。だから大体4、5万ぐらい毎月ね、買っていただけるお客さんだから。大体1軒、よそのスーパーに行かんだったらね、買い回り線だったら、うちで大体買うお客さんは大体それぐらい買っていただけますからね。そういう方が、もう、ロイヤルカスタマーと言いますかね。そういうお客さんに、行き渡るかなと。どういうメッセージを送っとうかと言いますと、ちょっと読んでみます。いつもハローデーでお買い物いただき、沢田幸恵さんの8月27日の誕生日を心からお喜び申し上げます。いつもハローデーでお買い物いただき、心から感謝申し上げます。私はハローデーの社長の梶下則です。37年前に覚えたケーキ作りの腕を生かし、ハローデーの従業員に私の感謝のメッセージ付きの手作りケーキを作り、送り続け13年目になります。14年前にハローデーは土地設備の過剰投資をし、また営業力も乏しく倒産寸前まで追い込まれた原因は経営者の私であるとの結論に到達しました。お客様が感動する店を作りたい、お客様が感動されるほどのサービスをしたい、その店作りとお客様に感動をしていただく行為をしてもらうのは従業員です。まず従業員に、まず先に従業員に感動していただこう、そしてその感動をお客様に与えていただこうと決意しました。やはり事業は人なりと深く完成しして日本一お客様従業員を大切にする会社になろうと、まず先に従業員に感動されるほどの行為をすることにしました。私の感謝のメッセージを添えた私の手作りケーキを始めてから1年目に600万円の黒字が出まして感動しました。14年前倒産寸前差し押さえもあり私の前代さん、自宅も売り払い借家住まいで店の雨漏りを修理するお金もなく10万円のポンコシが乗っていた頃です。ある従業員は利益が出たから社長新車を買ってくださいと言って喜んでくれました。ちょっと待てと、新車家はいつでも買えると、過去10年間赤字続きで従業員には何もしてやってない、この600万円の利益は従業員が頑張っていただいた結果であり従業員に感謝の決算書類を出させていただくと言い、900万円の決算書類を出させていただきました。この私の行為に従業員は感動して、この会社はすごい、利益が出たらこれほどしてくれるのならば、頑張ろうと表現し、以来12年間、同志同益が続いています。寝ても覚めてもどのようなことをさせていただいたら従業員を喜んでいただけるかなといつも考えています。倒産寸前の厳しさを忘れないように、いつも謙虚にと、私はそれ以来12年間、ボンゴの中古車に乗っています。スーパーの従業員はパースさんが 75% 占めています。パースさんは社員並みに大切にしたいといつも思っています。40歳のパースさんは子育てが終わり海外旅行に連れて行けば感動して喜んでいただけるだろうと思い企画して12年目になり、現在まで436名の従業員が参加しています。機会があるごとに従業員には感動されるの感謝の行動を起こしています。従業員から感動された礼状をよくいただきます。その時にその感動をお客様に与えてくださいと言っています。いよいよ今年からお客様に感動されるほどの行動を起こさせていただくことにしました。お客様に買い物に来ていただけるので、私たちは給料をいただけるのです。お客様は私の生活を支えていただいている恩人です。お客様に感動を与えてくださいと私は口癖のようにいつも言っています。まず今年から私の感謝のメッセージ付きの手作りケーキを年間3000名様、 各店舗お買い上げ上位100名様にハルちゃんカード会員様に送ることにしました。来年は上位200名様6000名に送る予定です。従業員含めると8000名になり、私の手作り誕生ケーキは物理的に不可能になると思います。私の手作り誕生ケーキの特徴は甘みを3分の1に抑え、フレッシュな材料を使い、作って、からすぐにお届けするので特別に美味しいと評判です。甘いものをあまり食べないご主人が私の手作りケーキだけはよく食べるのですと、そのような声をよく聞かされます。6000名以上になれば私の使用のレシピ通りにケーキ屋さんに外注することにしました。しかし私の感謝のメッセージは私がワープロを打つことにしています。ハレでは一昨年日本のスーパー1万1000社の中で売上伸長率1位になり、日本一元気のよいスーパーになりました。これも地域のお客さんから強い支持をいただいているおかげです。お客様に感謝感動しています。そのお客さんにご恩返しをしなくてはといつも思っています。本来からすればハルちゃんカード30万名様の会員全員にご恩返しをしなくてはと思っていますが、この度は、3000名様、来年は6000名様ということで、このようなもう時間がないから発しておりますけども、こういうこう礼状ですね、送っております。ただケーキだけこう やるんじゃなくてですね、やっぱメッセージ大事ですよね。メッセージがないとですね。でこの 2,3 日前ですね、グリコのですね、営業本部長が見えましてね、昨日おとといでしたね、 2,3 日前、社長の話を、この感謝感動汚染様のね話を聞いて、グリコ の関連会社で江崎社長の三男坊ですかね、関連会社のね社長、江崎栄養食品かな、社長の話を聞いてですね、まずお花をね、うちの社長がね幹部にねお花をな奥さんの誕生日にね送るようになった。神棚をピシャッとまつってですね、それと江崎理事さんの、月に1回お墓ね、小屋さんのねお墓をね今お参り行きだしたと。そして入り口に予科連のお墓があるからね、日本の国のためにね切っていった485柱のね予科連のあのお墓を参った方がいいですよね、もう霊魂は生きとんですからねと。7年前に通田浩一さんもねお墓があるからあれも一緒にですねと、あれを周りしたら歌がうまくなりますよとかねそういうですね、それやりだしたわけよね。 2,3 日前来て、社長は江崎グループはあんま良くないんだけどね、特に本体のお菓子の方が良くないんだけども、うち今いいんよねと、どうもやはりうちの社長が変わってですね、あれやりだしたからやないかねと、そういう話を聞きましたけどもね。でそういう具合でですね、私がですね、それと今日のキーポイントはこれですよ、ご先祖、先祖神仏への感謝の行動をどのようにしたかと、これが今日の。で大阪の会計事務所でね、まあ1000名ぐらい、従業員が100名、顧問先が1600社ね、ある会計事務所さんの私テープを聞いたことあるんですね。で、だいたい顧問先が1600社あるっていうから、だいたい肉屋さんとか魚屋さんだとかね、だいたい、まあ10人とか20人ぐらいこう、同じ業種の人がおる。で、だいたい年間20組ぐらい、その、顧問先からね、仲人を頼まれると。ね、仲人を頼まれると。で、その、同じように、こう、同じ業種でですね、努力するんだけど、なんでこっちが、その、繁栄するんかな、なんでこっち衰退していくんかなと。家庭のあんまりもついてないね、と。で、その、結納行くでしょ、結納。 反映してるところはね、もう仏壇でもピシャッとね、もうお花もいきれですね、毎日お参りしよると、線香のね、香りがすると。反映してないところはもう、仏壇をクローズしてですね、ああ、鮮度甘いだ、大切にしてないなと。これはおかしいなということで、お墓も行ってみたと。やっぱ反映してるところは、お墓はこれ毎日ね、お参り来とるなと。反映してないところはもう年間に1回というかね、まあ、あれ放題と。で、これはおかしいなということでね、よしということで、10年間でずっとそういう機会あることにね、もう調査したと。もう間違いありませんよと。鮮度をね、大事にする家はね、反映する、その事業もね、反映すると。鮮度をもう粗末にする家はね、衰退していくと。その事業も衰退していくということをね、これは10年間私がね、体験したからね、間違いありませんよというね、そういう私テープ聞いたことあるんですね。で、うちもやはり、こういう体験しました。苦しい時ですね、もう年間1億ぐらい利益、赤字が1億とか1億5000万出しようときですね。私は神社の役員をしてましたね。まあ、30年間ぐらいしとるかな。だから徹底的にお墓の研究はもうしました。だから私はもうお墓のプロですね。私にお墓のことを聞いて、ね、聞いたら大体ほとんどのことを答えられます。もう即ですね。そう言うたら、栄える会でですね、はいはいはいって1時間ぐらい質問がありましてね、で、2年間ですね、あなたは、そういう神社、そういうこう、神社でしたからね、会さん、あなた役員してもとんだからね、反映してもらうと困るよねと、うち、小野田っていう、北九州から小野田まで1時間かかるんですね、小野田に、山口県の小野田にはかかるんです。毎月会社さんお墓参り来なさいと。もうお墓、会社ばっかも、お墓もあったんですよ。ちょっと。年に4回ぐらいはね。盆正月と、彼岸ね。春の彼岸と秋の彼岸。だいたい年4回ぐらいでしょ、普通ね。毎月とか行っとる人、割に少ないよね。毎月来なさいと。毎月ですか、なんでですかと。あんた今だったらもう、タクシー飛ばしたら3万円、2万円ぐらいかかるところだからね。俺タクシー飛ばしてあんた、もう連れ行くと。なんで先生そこまで言うんですかと。まあ、お坊さんですよね、お坊さん。お坊さんというか、神社の先生。会社良くなるよと。2年間とにかくもう、お構いくださいと。毎月と。会社良くなるよりたらやっぱ私もね、そこまで言われたらね、まあ素直やなくてもやっぱ来ますよね。私だってその頃は素直やなかったんでしょうね。まあ分かりましたということでね、まず2年間続けようって、2年目に600万利益を得たんですよ。もちろん感謝感動をね、ご先祖様もやりながらですね、うわーこれはすごいねと、なんかこれあるねと、なんかあるねと。それからですね、それから1年ぐらいしてからですね、先生ね、行をしてますから、これ霊感がちょっと出る先生ですね。母さん、あなた顔がひょろ長くて、その白髪のおじいちゃんとですな、顔が丸ちゃこちゃのおばあちゃんがね、見えるんだけど、なんか供養できてない人がまだお二人おるんじゃないのと、心当たりありますか。あ、実はうちは7代前まではちょっと加工場にもありますしね、ピシャッとしとんだけども、実は、昔お金なかったんでしょうね、秘伝の石をね、墓墓石代わりにねやっとったのが誰まずっとかわからなかったね。それですかねと。それやるわけよ。お、どうしたらいいですかと。だから盆さん呼んでからこうね、その供養しなさいと。で観音の方もね、ボタン呼んで同時に甘露の方をあげるわけやかんか、後で甘露の方をあげたいですな。で、利子をもあげたいですな。そうしたらね、なんとそれから1年ぐらいしたらですね、今まで500万ぐらい毎月利益出よったのはね、毎月2000万ね、利益出したんですよ。そんなに特別これってやってないんだけどね、これはいよいよ何かあるなと。 それでもうこれはもう信じるしかもうもう信じるしかないなという事件がですね、そんな5年後にですね、店がオープンしたんですね。北九州の、いや、ちょうど今、八尾藩の前の和田和夫さん夫妻がね、今住んでおられる近くにね、筑豊のね、飯塚というところね、そこにスーパー出した。それでもう、その時は、毎日もう、ご先祖と対話してますからね。ご先祖が生きとんなということで、もう、これ信じるしかないなと思って対話してましたからね。今日8時半にね、ご先祖さん、今日8時半にね、店がオープンするからね、応援来てね、ということで、当然、毎日対話してますから行ってますよね。私の北九州の僕らのですね、友達からですね、社長は飯塚のそこの店でオープンするのがね、いつですかねって、昨日オープンしたよと。社長、昨日一昨日かね、オープンしたよと。社長ね、私、夢見たよねと。自分夢見たよねと。どんな夢見たの？多分ご先祖やないかねと。顔がひょろ長くてね、白髪のおじいちゃんとね、顔が丸ぶちゃのおばあちゃんがね、社長は先頭でいらっしゃいいらっしゃいってか、こう、お客さんにね、販売して、お客さんオープンだからどんどん来よって、私夢だからね、その向こう側にね、手前にね、その、顔がひょろ長くて、10年前に言われたね、顔がひょろ長くて、白髪のおじいちゃんと、顔が丸ぶちゃのおばあちゃんがね、向こう側にね、社長は気が付いてないんだけど、向こうのおじいちゃんは社長の方を向いてニコニコニコニコしとるよねと。で、はっきり覚えてますよ。割に品が良くて、その、紫色のね、和服を着とったと。おじいちゃんにどんな格好をしとったと言ったら、袴履いとったと。もう350年前だからね。その頃袴あったから。いや、それを聞いてですね、あ、これはもう、全然違う人がね、同じことを言うじゃないですか。これはまさしくね、人間はね、体が滅ぶけどもね、霊魂は永遠に生きとしだな、ということをね、これはもう信じるしかないなと。女房もそう言ってましたね。私はこう 目にこう見えないものは信じませんって言ったけどね、これはお父さんもここまでね、見せつけられたらね、もう信じましょうと。それからまたさらに真剣になりましたね。よし、これはやはり、その人に伝えていこうと、従業員にもね、人にも伝えていこうと。そして、だから1200年前の空海ね、お大師さんね、あ、もう生きとんやなと。350年前のうちのご先祖が生きとったら1200年前も生きてますよね。これは生きとんねと。神様仏様は本当に、ね、生きてるなっていうことをね、これも信じようねということでね、それからですよね、もう真剣に、そのね、またさらに仏壇とね、だから その次に一回ですね、で、アサヒビール、去年おととしが行きました。アサヒビールはですね、100周年記念ね、聞いた話がある、聞いたでしょ。で、供養塔を立って、その年にね、スーパードライが誕生したんですよ。スーパードライが。私は高野山に、ね、今もう30年ぐらい年に1回ね、高野山にお参り行きますけどもね、この高野山ではもう私はキリンビールが一番ね、お墓がいいと思うね。最高なお墓だなと思う。繁栄するようなお墓が。去年おととしですね、苔が生えたよね。キリンビールは明治屋のうちの取引ある、その明治屋の仙台がキリンビール作ったんですね。今アサヒビール、相続だとかあったから、その今三菱ですかね、三菱グループになってますけどね、まだ大株ですよ、磯の紹介がですね。で、その社長に、で、私懇意してるからね、社長に電話があったら、今キリンビールあんま業績良くないんじゃないのと。それ良くないよねと。いやー、社長もうあんた苔が生えとるよと。今まで30年間行ってみてね、あんなの初めてやって、社長変わったんじゃないと、変わったっていうのね。で、まあ、社長室の方からこう、ご指摘ありがとうございましたということで、礼状は来てましたけどね。去年行ってももう、やはり、苔は折ってましたけどね、まだ綺麗になってないね。 それで朝日ビール朝日ビールは4000人の人をまとったんですよ。まあ100社ぐらい関連会社があってですね、お取り先様だとか問屋さんのね女の方だとかもう100年になるからね、4000人ぐらいまとって、その4000人ですね、その命日にですね献花をね、やっとだから4000人の人がですね力があってくれと。でうちもだから毎月お墓参り行ってですね、やっぱ感謝感動のお参りをするとなるとね、どういうことになるかなっていうのとも、感動の方を上げて自主教を上げて、 うちのご先祖はうちは浄土真宗の東に本願寺だからね、そのお経を上げてですね、判断心経を上げて、やっぱ1時間かかりますよね。ここまで上げたらね、もう感動したと、もうええぞと、それ以上ええぞという具合にも徹底的にね、まあやっぱその感動するね、その、極上をするというかね、これをやりましたね。それからですね、どんどん良くなったのがね、それと、うちはやはり今71名の方々がやはりこう、まあ、谷口正先生もね、入っていただいてますし、私、ヤオハンで、43年前、23歳の時にヤオハンで3ヶ月ぐらい勤めたことがありますからね、ヤオハンの和田勝ね、様と和田良平様もね、ちゃんと入っていただいてですね、そういう今まで本当にお世話になった方々、71名、1名、うちの従業員だとかね、OB の方々だとか、71名一人一人名前呼んでですね、ああ、皆さん方のおかげでね、今日のハローデーがありますということでね、供養するんです。それからです。どんどん良くなったのはね、だからやはり、一番やはり頼りになるのはね、ご先祖です。一番頼りになるのはご先祖。そのようにね、今日、皆さん方にね、本当に、その、これだけはね、先祖はね、皆さん方の先祖は生きてます。間違いなく生きてます。谷口正先生も生きております。人間はだから1200年前の弘法大師も生きております。で、私はそれ以来、鞍馬山という京都にありますね。あそこにも次に、鞍馬山と高野山と伏見稲荷。高野山に行って、その一晩泊まって、そのあくりね、伏見稲荷と鞍馬山にお参り行くんですけどね。これも30年が続いてます。これはそういうご縁でですね、ずっと続けようってことで、女房と二人でね、行くんですけども。鞍馬山のは、義経のね、石焼丸のね、義経のお墓がある、でしょ。700年前ですよ、生きとんですよ。義経さんはほら、こう、上昇将軍というかね、ああいう非常な死を遂げたかもしれんけども、素晴らしいものがありますよね。パワーありますよね、戦術戦略というかね。あなたのその戦術戦略をね、ぜひね、伝授くださいと。毎日もう、うちの自宅でね、こう、お墓を思い出しながらね、こう言ってますよ。毎日。要は、霊魂は生きとんだから。霊魂は生きとんだから。だから本当に一番頼りなのはね、ご先祖ですからね、私はやはり仏壇でも、もう対話してもらいたいなと。今日やるのはご先祖のおかげです。今月もよろしいお願いしますたら、よろしいかどうしていいんかなってわからんから、具体的にですね、具体的に頼んでもらいたい。特にお墓ですよね。お墓のある方は、お墓は月に一遍ね、来てもらいたい。こういう事例が、この事例、お墓の事例ね、いっぱいあるんですよね。うちの栄える会の事務局長、アザスさんという人がいます、北九州に。もう毎日真相感欠かさず、感動の欠かさない。まあ、あなた私よりも熱心よねと。私忙しい時は真相感ね、ちょっとやっぱサボる場合もあるしですね。もう、なんであんた反映してるのかねと。ね。で、1億5000万ね、借金してですね、首が回らんのよね。投資しすぎてね、修理工場を取ったんですね。首が回らん。で、それで、あんた、お墓どうなっとんのと。私は長男で、 長男で、まあ、こっちも、福岡県のちょっと田舎の方ですね、こっち出てきてますと、小倉にね。で、弟が後をもっと、その先祖をね、見るようになってると。うちはなんか納骨堂に入れとると。ははぁ、納骨堂、納骨堂にの先祖はね、入りたがらないのよねと。入りたがらない。ということは、いいですかね。残すのはアパートやだと。アパート。自分たちが、その一軒家ね、住んどって、マンション住んどってですね、ご先祖アパートを入れたらやはりね、あんまり気分よう思わんよねと。私は30年間、いろいろこう、もう、何冊も何十冊も私、そういうお墓の本を読みましたけどもね。なんか、ちょっとおかしいな。はい、ね。お墓の、相当研究しました。その時には、それにはですね、なんていうか、もう、納骨堂の場合は3代続かないよと。なんで3代続かんの？これ、統計学ですよ。統計学。まあ、そういう調査して、30年間で調査して、その結果、やはり納骨堂はね、30年間、ちょっとおかしいね。向こうのあれがちょっとあれなのかな。で、だからその、ご先祖はね、入りたがらないよと。だから前のお墓におるはずよと。前のお墓にね、その骨をこう、取って納骨堂に入れますよね、前のお墓。それが前のお墓におるはずだからね、そっち行ってごらんって言ったら、もう、それ全然もうこんなになった。あ、これはもう大変よと。それが原因よってことでね、それきれいにしなさいってことでね、きれいにさせて、毎月お墓参り行きなさいと。あなたはだから、長男だから、お墓を、その、いずれ作るわけだから、毎月1万円ぐらいね、積み立てできると。別の通帳を作ってね、将来お墓を作らせていただきますってことで、別通帳付近に毎月、もう1000円でも3000円でも5000円でも1万でやめんよと。それからご先祖が喜ぶよと、よし、お墓を作ってくるんやったら応援してやろうということで、これは例の世界だからね、これはもう、その、もう素直にね、これ信じるしかないと思う。私がそれを体験、そういう体験をいっぱいしてきたから、これ話すんですね。で、それをやりだした。そうしたらですね、1年経ったらですね、1億5000万のその、負債がですね、その、修理屋を、石油会社の人が修理屋やりたいからということで、それを買い取ってもらう。ね。買いに来てですな。ほんで本人はもう支払金が片付いて、従業員いっぱい雇ってましたけども、もう今、ご夫婦でやってですね、毎月2、300万なんか金が社長貯まるんよねとね。もう何千万か、まあ、1億も、その金が余ったから土地買おうと思う。バカ、土地買うなと。ね。土地とか下がるんだからねと。そういう具合でですね、そして当然そういう状況になったから、もうお墓も私がお墓だいたからねと、お墓の土地は私探してあげるということでいい場所があったからね、ここ建てなはいということで、もうさっと建ったりね、それからどんどん良くなる。それとですね、やはり栄える会の人で、社長お墓うち富山にね、お墓があるんだけど、どうしたらいいんでしょうか。それは富山とかを毎月お墓参り行けんやないのと、こっち移しなさいと。いや、お金ない、どうしたらやるか。毎月通帳作んなさいと。そしたらね、もう1年したらですね、通帳、もうお墓ができましたね。お墓がそれまでね、資金繰り悪いとかいうことでね、噂が結構入ってくるもんね。銀行の信用がないとかね。それでお墓が建った途端ですね、そのいい話が来ましてね、今リストラをやってますよね、メーカーがね。そのリストラで安い費用でほとんどただぐらいその後引き継いでですね、売上はもう10億ボンと伸びましてね、今利益がどんどん出だして、この間はもう銀行なんかがもう引っ張りだこというかね、もうレジ出してくれということでね、これやっぱご先祖のね。だからお墓は1時間以内にないとですね、あってないようなもんですから、お墓はやはり1時間以内、 2時間まではなんとかなるけどね、要は月に1回お墓がね、お墓参りできる範囲内ないとダメですよと。だけ東北だったらやはりもう近くにですね、まあ作られた方がいいなと。などうしたらいいんやろうかと。とにかくんなまあハロデの社長が言うから、まあ今しかせっかくこの間作ったばっかりだからね、まあとりあえずなら1万円でもね、まあ将来ね、その居心地のいいね、ご先祖の居心地のいいお墓をね作らせていただくということでね、まあ、具体的性がなくてもですね、積み立て預金するんですよ。そしたらいい結果がどんどんどんどん出てくるの。これは間違いないね。それとか今日本でも有名なね、照明のデザイナーの人がおりましてね、この人42歳でもう、もうニューヨークなんかも行きようから、やっぱ有名な人ですね。42歳で、子供はもう自分一人だからね、このマスター家を継ぎたいと。だからそのもういい人を見つけたいと。そういう有名な人だし美人だからね、普通の人じゃなかなかね、事業家でしょ、自分がやはり会社持ってね、デザイナーやりようんだからね、10人ぐらい従業員使ってるしね、普通の人じゃなかなかね。よし、そしたらね、ご先祖に、その、ご先祖にね、お願いしなさいと。いうことでね、人吉ったら車でやはり4時間ぐらいかかりますよね、北九州から。私連れて行きましたよ。こうしてお参りするんですよと。今日やるのはご先祖のおかげですということでね。そして、実はこういうわけでね、まっさけをあと継ぎたいんやと。だから、いい人を見つけてくださいということでね、1年半ね、毎月行きましたね。4時間かかるところ、毎月その人素直になってね、いい人が見つかりました。九州大学のね、教授でですね、工学博士でね、まあたまたま奥さんがもう亡くなりましたからね、そういう人が見つかりましたよ。もうそういう事例がね、本当にいっぱいですね。だからこれは私が今日一番言いたかったのはですね、私の体験で一番皆さん方にね実践してもらいたいのは、本当にそのご先祖は生きてますよと、徹底的にね先祖供養してくださいねと。奈良の、松井海藻ですね、まあ、うちは福岡県では、今年60名ぐらいですかね、会員が増えるのはですね、北九州で100名ぐらいですかね、そのうちに北九州が、まあ、150名かな、北九州が100名ぐらい増えますけどね、この2年間でですね。で、奈良は去年が360名で、今年も500名超えましたよ、ナンバーになりました。奈良の松井会頭はですね、毎月7000人のね、先祖供養と。7000人ですよ。もう半端じゃないね。そして自分がやはりこう、一体100円とか300円とか自前でね、どんどんどんどんしてあげるね。自分のその利益みんなそっちにつぎ込んのじゃないかね。人のためにしてあげるの。もう徹底的に。だからやっぱ何万人の人がね、やっぱ、松井会頭にですね、こう、応援してるような気がするね。応援するような気がしますね。で、先祖供養でしょ、先祖供養から稲荷さんですね、あれもおそらく毎月バス2台でですね、毎月稲荷さんにもお参り行ってますよね。それはもう半端じゃない。私なんか到底ね、そこまで真似できませんけどもね、まあしかし本当に自分とこの今日があるのはご両親のおかげだし、おじいちゃんおばあちゃんのおかげだし、ご先祖のおかげっていうことは分かりますよね。これはもう徹底してですね、先祖供養してもらいたいの。そしたら絶対入ります。粗末にしたらですね、だからお墓を作って、そのお墓もですね、繁栄するお墓作らないとダメなんですよね。ただ作りゃええというもんじゃないんですよね。だから本当にお墓も繁栄するね、お墓をね作っていったらね、これ永遠にね栄えます、永遠に。しかしやっぱもうこれ粗末にしたらね、もう 本当どれだけ努力してもね足いっぱいあります。もうお前だもうお前たちにはねもう何々家を救う資格ないんやってことでねもう足引っ張られますからね怖いですよね。で30年間そういう神社におりましたからね応援されるのとね足引っ張られるのとこんな差でしょ。普通我々はこう出来悪い子供でも可愛いからね足引っ張ることしないけどねどうもあっちの世界の世界はね足引っ張るんよね。これは間違いない。それでねこういうことあったんですよ。うちも納骨堂やった。納骨堂でですね、やはりこう毎月神棚祀っとって神官さんがですねこう月に1回矢払いね来てもらえた。あら社長のとこお墓が埋まっとるけどこのままだったらもう 2,3 年しか持たんよ家はと、そんな言われたんですよ。埋まっとる時代残すぞだから、ああそういえばお墓をね骨を取ってその後のお墓がね墓屋さんがもう埋め込んだよね。でやっぱ人間で言えば苦しい苦しいと、いやそんなバカじゃないやろっていうことでねそれは信用できんねそんなのはっていうことで、それから私ねしかし言われたらその気持ち悪いからねもう勉強しました。本いっぱい買うてですね母装学っていうのをね、ああなるほどっていうことでね元通りしましてね、あお墓大事だなっていうことでねこれはお墓は女別にね、その時ですねうちがご先祖が西に向いとる間ですねみんな養子なんよ。男性が27歳でねうちの先祖27歳でね死んでましたね。あとみんなその女系養子ですね。で先祖がね東に向き出したらね男が生まれ出した、男が次出した。これ統計学で 95% ですね。うん、私もいろいろこう体験してですね、あんた養子ね、お墓はどこ、ああそれでねってことでね、だいたい 95% 当たるね。今日はね社長にもねそのね社長にも渡しましたからねコピーしてね興味ある方はねもらってくださいと資料を渡しましたから。で、そういうことがありましてね、うん、これはなんかそれでお墓をね建てました。お墓を建てましてですね神田というところだけども、それでやっぱその建てましたけども上に高圧線があるんよね。高圧線があるからじじじ言うからもうね本に載っとるわけよね。あ鮮度落ち着かんとじじい言うからね困ったなってことで、もう北九州からずっとそのお墓を探して回ったけどねなかなかいい場所はなかった。でたまたまそう神社がその月に1回お参り行ってますからねその神社にですね、で、まあ150坪ぐらいね土地が手に入りましてね、それ造成してから神社さんに半分ぐらい分けてやったからうちのだから墓地は7、8坪あります。墓地大きいほどいいね、墓地大きいほどいい。田中角栄の墓地は300坪あるからね。しかしあの人は真っ黒いねお墓をね建ったんやね、あれで安くのだって言ってからなんか載ってますよ。でそういう具合で統計学ですよ。だからお墓は見かけ石のねそのまあ普通のねお墓が自然のお墓がええやとかそういうのはもう今日は川島社長にやった、それ見たらやったら分かります。で、そういうことがね、だんだん分かってきましてね。だから最近、いやこの間も酒屋会の日報支部の支部長から、社長、ようやく墓が3か所見つかりましたからね、ちょっとどの場所がええか見てくださいとか、しょっちゅう電話あるんですよ。はい、喜んでって行かないかんからね。まあ、忙しいです。しかし、やっぱり一番大事だからね。大事だから私言ってあげるの。で、これはこんなことしよったら大変やな、体が持たんなということでね、2月7日の日に、酒屋会の委員長と副委員長、うちの北九州のね、2月7日に私が毎月1回ね、お墓参り行ってますからね、 それをちょっと覚えてもらってね、お墓もこういうお墓がいいんですよ、お参り方もこういうお参り方するんですよ、ここまでやったらね感動しますよということをまず14、5名のね幹部の皆さんに覚えてもらえば、あなたひどいってねということを言えるでしょ。こんな2月7日にね、そのお墓参りの研修会をやろうということになってます。これいいことですよね。うん、まあ、それからやはり私はこの43年間ですね、23歳の時ですね、やはり二十歳でしょの、さっき商売始めたでしょ。で、23歳も神田という町がありましてね、九州日産工場が今できとる町ですけどね、そこ出身なんですね。で、まあ、やる以上はね、ナンバーになりたいということで、すぐその町一番のスーパーになりました。で、大手スーパーというか、チェーン店が来ましてね、よう、いつも負けるかということでね、隣接地を増設しましてね、買収しましてね、大きくやったけどもね、結局やはり、1年間でね、700万損しましたね。43年前の700万じゃ太いですよ。100坪の家、スーパーで100万円でできてましたからね。坪10万円、坪1万円のとこかな。坪1万円、その頃ですよ、43年前ですから。坪1万円ぐらいの時だからね。その頃700万じゃ大きいですよね、値打ちがあって。まあ、女の子の給料が4800円の時だからね。で、もうやられましたね。どうしようかなということで、もう家出しましたもん。家出中が、出させてくれと。もう修行に、精神的にも成長にも当時やってなかったですね。精神的にもこのままだとダメだなと。スーパーのもう勉強もしていきたいと。だからもう、ちょっと修行に出させてくれって言うけど、私がみんな全てやっとうでしょ。もうお金のことから何からかんからね、経理のことから。野菜、果物の仕入れと販売だけ父やってまして、あと、困りますよね。もうそらそうやねと、出られんなと。しかしもう、今出らんとね、出る時はないということで家出しました。一路、東京へということでね。で、歌舞伎町界隈、うろうろしましたね。あの時に3万円、あ、5万円。単車が、当時の山の単車が25万でしたから、200cc かね、250cc。当時の単車が高かったよね。で、まあ、10万円、質屋持ってったら、金持ち出すわけいかんからね。質屋持ってったら、10万、あんたやったら10万でいいよ、と。信用あったからね、時々借りよったから。昔ね、3000円とかね、時計入れてるよな。もう、その、ちょっとその点はもう、ぴしゃっと、返してましたからね、信用あった。あんたやったら10万、いいよ。いや、地に高いから5万円で、ということでね、持って行ってですな。で、歌舞伎町界隈をうろうろして回って、もう金なくなったんですよね。うわあと10倍、10円の、あと50円になってどうしようか、ということで、その時に、キャバレー、銀馬車っていうキャバレーがありましてね、そこのボーイでもなんでもならんとね、もう飯食えんわな、ということで、応募に行きましたけどね、ちょっと今、時間は夜来てくださいとかね。で、ちょうどその時に、その、新宿の郵便局が私のその、住まいやったわけよ、郵便局は。ね、で、お袋が郵便局止めでですね、その2万円、やっぱね、入れてくれましてね。お袋が最初に熱しやったんですよ。時々言うてとこがあるからね、どうですかと。もう素直ですよね、そういう時はね。もう2万円もくれてですな、もうお金のありがたみっていうのは本当に10円でもね、大事なってことがよくわかりましたしね、もうわらもつかむ状況だったからね、はい、喜んでということでね、飛び台球に行きまして、1ヶ月間ね、もう入ってました。で、八幡社長がうちも募集してますよと、講演でね、来てましたから、八幡に入ったんですよ。しかし、そういう上で私が全てやってましたからね、もうちょっと勉強したかったけども、年末に帰らんとね、困るからね。だから八幡さんにおったのはもう、2ヶ月、もう3ヶ月弱ぐらいですね。うん。まあ、それで、なんと、人生変わりましたね。うん？ ナポレオンが4時間、俺は3時間寝たらね、まあ十分やってことでね、あ、3時間も寝してもらってありがとうと。3年間、12、23、21、25歳ね、3年間ね、12時寝て3時起きてました。もうそれでもね、今もうちょっときついけどもね、あの俺はもう心、ね、若いし、あ、もう3時間も寝してもらってありがとうって、そこまで頑張ってましたが、ついね、すぐもう再建しましたよね。それから、その、お墓のそういう事件がありましたね。お墓を建てて3年以内にですね、やっぱりその神田という、神田の、当時、鍛冶屋って言いましたね。私の鍛冶屋ですね、鍛冶の名前でね、鍛冶屋。神田の鍛冶屋で死にたくない。やっぱ、北九州に出らない感じということでね、お墓を建てましてね、それから3年以内にね、北九州に出ました。ああ、やっぱお墓でしょうね、あれね。どんどんどんどんそれから良くなりましたね。それからもう北九州出て成功しましたね。それから調子ようでですな、もう銀行は金どんどんどんどん、ちょうどもう金融が緩んだ時ですよね。どんどんどんどん金借りまくってですね、要はもう土地いっぱい買いましたよ。しかしバブルの前ですからね、安い時だからね、それが結果的に良かったんでしょうね。一部売れましてですね、まあ再建できたというね、高い時に買っておりませんからね、まあそういう、だから私はやはり成長年のその、だから23歳から、今日までね、一日も寝込んだことないね、一日も寝たことない、病気はないと思ってますし、常にだからもう前向きに、そんな厳しい時でも、やはりこう、もう心の法則、成長年の心の法則大事ですよね。本当に取り越し苦労したらね、取り越し苦労をずっとし思い続けたらその通りになりますよね。そうでしょ。悪口言うたらだけでもやはり血液が酸性になるんですよ。知ってます？取り越し苦労するだけでもね、血液酸性になるんですよ。だから怖いんですよね。100万円引っかかった、金貸したけど、クレーンやったと思ったら一時的に腐たれかと思うけどね、もう早く諦めんとですね、あのやつはと思ったらね、もう血液酸性になるんですよ。で、山口大学の医学部の先生がですね、実験したっていうね、猫と犬はこう、ね、で、こう、飯食うときですね、普通はこう、ニコニコしたときはね、血液が、胃液がね、で、そのもう、喧嘩しながら飯食わしたときにね、毒素が出た。人間も同じ。だから、カッカして飯食うたらね、毒食うようなもんですよね。これ大事ですよね。で、カッカして、面白ないなーっていうことでね、飲んだりね、飯食うたりしたらね、毒を飲むようなもんですよね。これは病気の原因ですよね。医学博士がそういう証明、その話しましたよ。だからそういう成長年の話っていうのも随分来てるから、聞いてるから、心の法則っていうのは絶対だなということだからね。それはもう、で、私はあと30年、一日も寝込まんだろうなと、96までですね。で、私は、その90歳代でね、全日本チャンピオン、テニスの、全日本チャンピオンになるんですよ。これ間違いなく。55歳で、テニス始めたからね。そら、60で定年になった人が今毎日真っ黒でやりようからね、勝てるわけないでしょ。だいたい彼らがバテるのはもう80から90でほとんどバテますよ。で、90過ぎで出てる人は全国でもう20人か30人ですよね。だいたいこう見とくとですね、だいたい1、2歩しか歩けないね。私が5、6歩歩けたら絶対優勝しますよね。それを狙ってます。うちはちょうどその隣がテニスコートでですね、たまたまテニスコートが一面売りに出たから、そこを家建ってますから、ね、環境はものすごいいいんよ。いつでもできるなと思うけど、なかなか近くなったらね、なんか天国となりましたね。しかしやはり、今でもこう全国大会に行ってますよ。私の相棒がだいたい九州選手権取るぐらいうまいからですな。時々優勝します。それ相棒がうまいから。私はもう練習戦の方がなんかうまいことあるね。調子がいいですよね。まあそういう具合でですね、やっぱそういう具合で、よし、これはもう優勝するのが目的じゃなくて、 うちの先祖はね、3代前までね、90前に死んだらおらない。ということはもう、俺100までも、昔の3代前の90って言ったらすごいですよね。あ、俺100まで生きるやろうなと。そうなると90まではまずね、元気でいたいと。そのためには90まではテニスやれるっていうことはですね、あれハードのスポーツだからね。テニスをやるっていうことは元気やないとテニスできませんからね。それでそういう目的、目標を持ったんですよ。で、まあ今介護保険とかね、健康保険とかね、これが大変よね。お年寄りをね、どういう具合でね、90まで元気でやってもらいたいなと思うね。それでだから、とりあえず私は、この、今年の6月ね、ウィンブルドン。ウィンブルドンって、その、英国のウィンブルドンじゃない、佐賀にウィンブルドンっていうのがあるんですよ。芝のコート。16面あるの。これ日本一ですね。それは気持ちいいですよね。ここをですね、90歳以上、男性が80歳以上か、女性が75歳以上。で、90歳以上はですね、90歳以上は、もうホテル代もプレー代もね、その旅費も送ってあげようと。で、80歳以上は、まあ、旅費は自分で来てください。プレー代と、まあ、ホテル代とかね。それで150万ぐらいかかるけどね。よし、これはもう、うちの会社は儲かっとるからね。出してくれてたら、社長これ、ダメですよね。もう俺は個人で出すわってことだよね。それで150万ぐらいやったらね、いいかと。でこれがやはり、この関東地方、それゴルフでもね、ゴルフでも90歳代のね、この大会、あの大会に出たいんやって言ったら、90までやれば頑張るでしょ。そしたらみんな90までみんななんかそういう目的を持ってね、やってもらうとですね、絶対やはり、相当いいと思うね。やっぱもうスポーツじゃなくてもですね、何か目的、で90まで、90まであれをやろうねっていうかな。そういう何かをね、やっぱその作ってあげたいなと。だから私がまず先兵を切ろうと。先兵を切ろうと。そしたら次、ゴルフの会だとかがね、よし、90代のね、まあまあ、80代でも90代でもええと思うよね。あの会に出ようってことでね。そういうこともやはり、まあお国のためになるんじゃないかなということをですね。これはまあ、永遠にやるよということは約束しておりません。まあ今年限りかもわからんし、やはりこう、様子を見ながらですね、やって、いったらええなということも、ありてます。で、栄える会がですね、北九州の栄える会がなんでやはり、それからですね、このコロナ禍にも、その、はい、喜んでとかね、お元気様っていうね、書いてますけども、言葉は大事ですよね。名言草言葉とね、安平炭言葉っていうのがあるね。名言草って言ったら明るい。安平炭って言ったら暗い言葉。例えば明るい言葉はね、ありがとう、従事しているお元気様、簡単だ、できる、やってみよう、挑戦します、楽しい、嬉しい、面白い、素晴らしい、美しい、まだ若い、美味しい、素敵だ、綺麗だ、はい、喜んでっていうのが名言草言葉、明るい言葉。安平炭暗い言葉は、忙しい、疲れた、バカ野郎、嫌だ、困難だ、難しい、できない、辛い、苦しい、ダメだ、不幸だ、もう、年だ、まずい、どうでもよいというのがもう、マイナス言葉よね。だから、普通、ご挨拶は、お疲れ様って言いますでしょ。うちの会社はね、お元気様って言う。お疲れ様って言ったら、なんか疲れたところになるしね。もう、とにかく、まあ、お元気様と。もう4年、4、5年言いてますからね、もうどんどん浸透してます。お元気様。で、はい、こういう会社ね、はい、解散、はい、会社長発表してくださいって、普通、はいって言わないですか。うちの場合はね、はい、喜んで。はい、喜んで。スーパーやっとうでしょ。魚でも、この魚切ってちょうだいって言うでしょ。はい。はい、喜んできた方が元気いいでしょう。ね。そういう具合でね、うちの会社はですね、とにかく、めちゃくちゃ明るい。明るいように極力ね、明るくしようね、元気で明るくしようね、と。だからうちは朝礼でね、笑いの練習してます。 嬉しいな、楽しいな、わはははこれ、これですよ。これなんで笑いの練習を始めたかって言ったらね、私の友人がね、この大笑いしてね、ガンが良くなったのね。で、そうでしょ？その、この間ほら、現世に大体行くとですね、笑いの練習から専属用からね、その、もうみんなできるでしょ。で、だから、この間11月でしたかね、うちの栄える会のメンバーでね、入会して1ヶ月目だったかな、がんになりました。ああ、1週間ちょっとね、もうあれに行こうと、本壇にね、長崎本壇に。いや、私授業しとるからね、まあ受けはやっとるからちょっと1週間難しい、土日やったり、よしよかった、ほんならね、で、うちの家に来なさいと、うちの家に来なさいということでね、これで笑いの練習から、その同金掛けから感謝行からですな、で、1万円のこの人、広島のね、広島が、その話しましたかね、まだですね、広島が、広島が実家なんですね。単身赴任で、下関に来とんですよ。ならもうあと何州、新言州、あほんなこの立志教がいいからね、立志教の お経本もあげてですね、これでお参りしなさいと。それから半身浴、これ皆さん覚えておいてですよ。半身浴、半身浴でですね、45度のお風呂にね入って、こうこの間新聞で48度、草津温泉で48度の風呂に入ってましたよね。48度じゃ入れんよね、暑で。45度だったらそれは楽ですよね、48度よりも。45度も暑いけどもね、まあ、10分ぐらい。なんでその10分間かって言ったらですね、体温が40度になるんですよ。体温が40度になると、その血液が40度以上になるとですね、細菌が死ぬの、がんの細菌が死ぬの。ほとんどの最近知る。だから1ヶ月でももう、その風邪がようならんっていう人は半身浴やったらいいですよ。一発でよくなる。だけどそういう原理があるんですね。だからその家まで呼んでですね、ちょっと暑いやるけど、これ10分間入りなさい。うわ、暑いですね。とか、だいたい6分から7分したらね、汗がどっどっどっと流れますよね。もう そこまで手取り足取りね、手取り足取りしてあげるの。徹底的に面倒も見がいいですよね。だからどんなことがあってでもね、もう自分の子供だったらどうしてやるかなっていうことまでね、うちの従業員だとかね、従業員でこの間お母さんが、これはうちで特別貢献してくれた社員ですけど、お母さんがね、もうがんちゅうんよね、場合によっちゃもう1ヶ月長くて2、3ヶ月わた、そうかと。この本読めということでね、今非常に有名でね、本も売り切れたということね、これは。コス、もずくからね、抽出したね、その、エキスがあるよね。だからその本を読んでると、大体ほとんど7、80% がその治癒率があると。これ読めと。で、まあ、成長ねを道場連れていくわけいかんしね、私が行って、もうその笑える練習までやるわけいかんしね、よしこれもその場合はこれ読んでね、なんか1日にやっぱ1万円かかるって言ったらですね、3ヶ月で100万かかるね、今こうエキスよね、しかし100万かかっても命助かったらいいよねっていうことでね、もう2、3ヶ月のそのもう末期がんだったらもうそれしかないねと。だいたい7、8割ぐらい、その本読むと7割から8、7、8割やっぱ治癒力はね、そのやっぱりそういうデータが出たのよくなったね。でこれをねやれってことで、金ない、よし100万な、もう家に出してあるということでね、出しちゃったけどね、まあ、そういう具合でやはりね、結構やはりもう面倒見も従業員だろうと、その社会会の人でもね、徹底的に面倒見てます。だから皆さん感動するわね、感動する。
もうどこまでね、そうでしょ。
だから感動するほどに人が感動したらね、それはもうちょっと皆さんそこまで選んでええけどもね。しかし今日その私が話しただけでね、やっぱやれることいっぱいあるでしょ。いっぱいっていうか、もう先祖供養だけはね、これも徹底してください。これで絶対反映します。でいよいよですね、今年の目標がですね、5000名ですよ。5000名、5000名で212名今足りないんですよね。212名足りないから、各教区で4人動員してもらったらね、達成するぐらいですよ。各教区で大阪教区が4人って言ったらちょっともったいないよね。やっぱせめて大体私がこう公園行ったら大体10人ぐらい入ってますからね。大阪は大きいからね、せめて20人ぐらいね、まあ、期待できるんじゃないかなと思いますけどね。本当に栄える会がその繁栄するにはね、本当に個人が繁栄せないか、個人が繁栄するためにはね、先祖供養されてください。先祖供養でももう仏お墓があるところはお墓に毎月行ってですね、こんにちはのご先祖のおかげです、そして実はですね、こういうことを力になってもらいたいんですねと、お墓がない人はもう仏壇でいいんですよね。これやってください。これだけやってもらえばね、どんどんどんどん繁栄するの。個人がまず繁栄したらね、やっぱ皆さんですね、どうも栄える会入ってね、その繁栄しだしたからね、お前も入らんかとこうなってくれますよね。まあ私ほどそこまで面倒見るのは別としてですね、もうお金だけの問題はなくてね、ぜひだけ心からですね、どういうことをさせていただいたらですね、会員さんがその繁栄してくれるかなという、そういう思いをねぶつけてもらいたいね。私と感動するじゃないですか。私はだからそれをずっとやってきました。で、もううちが今400億だけども、500億目の店舗決まってますね。将来売上1000億いくだろうなと、まあ、利益は30億ぐらいなのかなと、そういうのは見通しがはっきりしてますから、栄える会の皆さんとお互いにいい意味でね、利用してくださいねと。商品が良くてですね、商品が良くて値段が同じだったらね、栄える会の皆さんね、会員の皆さん優先しますよと。そうでしょ、やっぱそう言ってます。だからいい意味でハローで利用してくださいね、それで栄えてくださいねと。どこも、ね、値段が同じで商品が同じだったらね、うちに1000億のね、将来そうなるわけだから、どんどんうちを利用してですね、どんどん反映してくださいと、これも言いますからですな。それとうち の会員はですね、ハローデの社長に紹介してくださいと、ね、お、それいいですよ、まず栄える会に入ってください、それたら、紹介しますと、これも大体聞けてますね。これで聞けてます。そういう点上手にですね、言ってくれてます。でそのうちに、あ、もう栄える会はもう前になりまして、ちょっと今1ヶ月ほどちょっと時間がかかりますわとか、そう言うてみたいなっていうことでね。で、いや、そんなになったらいいやろうなという思いをね、持っております。で、200、それで九州でですね、こういうこともやりました。私が中央委員でしょ、九州担当なんですよ。九州の半分が担当、どういう仕掛けしようかなっていうことでね、よし5人ね、動員してもらったらね、おだる招待します、1人ね。10人動員してもらったらね、2人ね、おだる招待しますと。おだる7万かかって、まあ100人だったらね、20人で、ああ、100万ぐらいあったらええかと。よし、俺はな、ボランティアでなるからね、なかなか金たまらんじゃね。まあしかしこれもね、得済みだからね、いいかと。どんどんどんどん出ていくからね、その分入ってくるじゃないですかね。それでもいいかということでね、そういうキャンペーンを売ってますからね、九州が100名ぐらいはですな、やっぱ頑張ってくれるんかなと、いうことで、もうそういうことで、本当にあと3月いっぱいですからね、できるだけね、栄える会に入ったらね、本当に繁栄しますよと。でも、先祖供養したらね、いや、お墓参り、本当に心からご先祖生きとると。ご先祖と対話ができるようになったので、生きてるわけだから、対話してからね、そういう具合でやってください。必ずね、反映します。これはもう実証済みです。 もう時間が参りましたけども、最後のまとめをしますとですね、やはり感動の先導供養、感動の先導供養とね、愛霊ですよね。愛霊というのは中国でこういう話を聞いたことあるんですけどね、中国の、駅舎、もう中国で最高の流行る駅舎がね、あって、だいたい300人か400人ぐらいこう順番が待たない感じから丸1日かかるらしいね、見てもらうのにね。で、予約番が回ってきたんです。あなた何月何日のね、何時何十分に死にますと聞いたことあるね。ねえ、ねえ、で、いや、もう日本、中国でナンバーワンのね、駅舎だからもうしょうがないなってことでね、しょうがないなってことでもう帰ってね、整理をして何もかもやってですね、食べ物も何もかもお茶も何もかもやってね、もう死ぬの待っとった待っとったなら死なんちゅう、あのクソ駅舎がちゅうことでやかましい言ったちゅうね、やかましい言ったと、どうしてくれるかと、あんた人相変わっとんねんと、なんかいいことしたやろと、いいことしたやろと、いや、いいことしたやろ、実は その時干ばつでですね、帰りにね、水タバがあってね、あもう2、3日したらこの魚が死ぬねということでかわいそうと思ってね、川に流した。これやってでももう、そういう具合でね、あんたも10年ぐらい長生きできるね、人相に変わってますよと。そうでしょ、たったそれだけやっただけでもね。だからやはり道を歩いとっているそのカンカンがね、カンガラカンがそのね、おっとゴミがおっとる、それを拾ってですね、ゴミに入れるだけでもね、愛情ですよね。やっぱ人にいいことをするというかね、人助けするというかね、陰徳を積むというかね、これが愛情ですよね。だから先導供養とね、もう感動の先導供養と感動の愛情ね、これをやったらね、絶対に反映することは間違いないと思いますけども、これだったら皆さんできると思いますが、どうでしょうか。ね。それでやはりね、その、思いが大事ですからね、もう、不景気こそね、チャンスなんやと、ピンチはチャンスなんやと、ね、絶対良くなるんやと、何かもうチャンスがいっぱいね、転がってきてるぞと、いうことで、かなり良くなるんやというね、その強い、熱いね、思いっていうのがね、これは絶対必要なんですよ。ね、だから取り越し、うちと苦労しちゃいかん、常にプラス思考。いいですか？この思いをね、持ち続けたらね、絶対ね、私はね、反映します。もうダメだ、もうダメだって言ったらね、本当にダメになってしまう。うちの今年の、うちのキーワードがね、右脳左脳で想念実現と。右脳左脳で想念実現。だいたいこう、寝るときにですね、思う、こう、いろいろこう思うでしょ。そしたら、その、こう、寝るですよね。睡眠に入ると。左脳がそれを実現するようにカチカチカチカチ動くというからね。だからいいことを思わんとですね、うわぁ、もうどうも倒産しそうね、どうも不当たりしそうね、と思いながら寝たらですね、左脳がカチカチカチカチ働いてね、不当たりになるんですよ。だから思いっていうのはいかに大事かですよね。特に寝るときにはね、いいことをですね、思ってですね、良くなるんだ、良くなるんだ、ってことで思って寝らないとですね、ちょっとやばいですよね。だからやはり本当に心っていうのはいかに大事かということをね、これはもう成長に、もうそうですからね、本当に感謝を忘れずに、もう感謝感動、ご先祖様、このやはり思いっていうのは私が本当に実践してきまして、それで栄える会のメンバー、もううちの従業員でも最近言ってます。この感謝感動ご先祖様をね、もう本当に絶対ね、やろうねと、ね、これやったら絶対もう、家は繁栄しますよということでね、これも間違いありません。ぜひ皆さん、今日こうして素晴らしいご縁をいただきました。ぜひ素直になってですね、よし、これだけはそのやれるねということをね、ぜひ実践していただいてですね、大阪のね、栄える会の皆さんに本当に、ぜひ繁栄していただきたいという、私そのつもりでですね、熱いつもり気持ちでね、今日やってまいりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。